次は社会面、暮らし面、読者の声などからお届けします。まず最初に5日月曜日の時間の関係で読めなかった記事からお届けします。人語り物語。障害者を40年支援、札幌の西村弁護士、共生の未来求め続けるとあります。旧優生保護法下の強制不妊手術に関する原因究明と再発防止策を探る検証会議が昨年10月、衆参両院の委託を受けて発足した。そのメンバーに旧優生保護法違憲訴訟の全国弁護団共同代表だった札幌の弁護士西村武彦さん69歳が当事者や有識者とともに名を連ねた。学生時代から40年以上、障害者支援に人生を捧げ、自身も2024年8月、難病患者に認定された。可能な限り障害者問題に向き合い続けると語る。正直、勝てると思っていなかった。西村さんは国の賠償責任を認めた24年7月の最高裁判決をこう振り返る。強制不妊手術から20年以上を経て、損害賠償請求権が消滅する除斥期間が大きな壁だった。判決で違憲の文字を見た瞬間、自然と涙が溢れた。原点は大学時代にある。学生運動の仲間から脳性麻痺の男性の介助を頼まれ、軽い気持ちで引き受けた。男性は障害を理由に十分な教育を受けておらず、文字は読めないが、読み聞かせた本の内容をすべて記憶するほど聡明だった。能力がないのではなく、スタートラインを奪われていただけだ。人を成績などで測ってきた自身の価値観が崩れ、障害者支援に強い関心を抱いた。障害者の自立支援活動に関わる中で、バスの乗車拒否や家庭内で隔離される知的障害者など、理不尽な現実を目の当たりにした。29歳の時、障害者向け住宅を求めて行政と交渉した際、弁護士が同席しただけで対応が一変した。中身は同じでも、肩書き一つで人の態度が変わる。ならば、自分が弁護士になろうと一念発起し、37歳で司法試験に合格した。弁護士となって30年以上、引き受けた刑事事件のうち、障害者の弁護は約100件に上り、民事を合わせると数え切れない。車上荒らしをして逮捕された知的障害者の男性の担当をしたことがある。事情を聞くと、親戚から虐待を受けていて、そこから逃げるための犯罪だった。罪を犯した障害者の背景を丁寧に掘り下げる。その人の感じ方、理解力、育ってきた環境を知らずに適切な弁護はできない。通常の弁護に比べて時間がかかる上、報酬も発生しないことが多いが、障害者問題を共に真剣に考えてくれる仲間との出会いにも恵まれていた、と長年続けてきた理由を振り返る。24年8月、神経の障害で筋力が徐々に衰える難病と診断された。過去に同じ病気の支援経験があり、覚悟はできていた。現在は自身の病状や進行を記した日向ぼっこ通信を弁護士活動で出会った仲間ら約200人に送り続ける。情報があれば心の準備ができる人がいるかもしれない。弁護士としての活動は縮小しているが、電話相談など可能なことにはこれまで以上に応じるようにしている。保障法の施行から今月で丸1年。検証会議の委員として西村さんは過去の過ちを直視し、同じことを繰り返さない社会の在り方を問い続ける。旧優生保護法訴訟は、私にとって未来の共生社会実現への一歩。検証会議を通じて二度と同じような法律が作られることがないようにしたい。弁護士であり、当事者となった今もその歩みは止まらない。5日月曜日の人語り 物語をお届けしました。次は7日水曜日の第一社会面からお届けします。男児死亡、小樽のスキー場、エスカレーター法の適用外とあります。あさり川温泉。小樽市のあさり川温泉スキー場で昨年末、札幌市東区の保育園児後藤ひなたちゃん5歳がベルトコンベヤー上のエスカレーターに巻き込まれ死亡した事故で、このエスカレーターは建物と接続していないため、建築基準法の昇降機に該当せず、安全基準や定期点検を義務付けられていなかったことが6日、小樽市などへの取材で分かりました。明確な安全管理の規定がない盲点とみられ、小樽署は運営会社による安全対策の妥当性や責任の所在を捜査し、業務上過失致死容疑での立件の可否を判断します。6日午後、大勢の家族連れで賑わう、あさり川温泉スキー場。家宅捜索を終え、捜査員5人が現場検証し、関係者を立ち会わせてエスカレーターの電源設備などを確認しました。9歳の長男とスキーに来た札幌市西区の会社員、岡田さん47歳は、子供も安心して利用できるよう、とにかく安全第一の施設であってほしいと不安げに話しました。建築基準法はエスカレーターなどの昇降機について、安全性を確保するための構造基準や資格者による定期検査、報告を定めます。ただ、国土交通省によりますと、対象は建築物に設置された昇降機で、屋外に単独で設けられた昇降機は適用外です。小樽市は事故があったエスカレーターを手すりがなく、建築基準法のエスカレーターではないと判断しています。一方、労働安全衛生法の規則は、コンベヤーについて、点検などを定めるものの、荷物の運搬用が念頭、北海道労働局で、人を乗せるコンベヤーは対象外だ。安全管理は事実上、現場任せの状態だったとみられます。こうした背景から、あさり川温泉スキー場関係者は、鉄道事業法で規制されるリフトと異なり、管理責任者が誰かも漠然としている。毎朝の点検はスキー場として必要と判断しているが、規則はなく単純にサービスでやっているのが現状だと明かしました。小樽署は7日も現場検証を続けます。また、小樽市のあさり川温泉スキー場で、男児がエスカレーターに巻き込まれ窒息死した事故を受け、エスカレーターを導入している北海道のスキー場が安全対策の強化を進めています。事故現場には監視員を配置していなかったが、同業者の多くは常駐させていました。同様の事故が起こらないよう安全対策の強化を徹底する。後志管内留寿都村の留寿都リゾートスキー場の担当者は語気を強めました。留寿都リゾートスキー場はホテルからリフト乗り場へ向かう途中などにエスカレーター3機を設置。以前から降り場付近に係員を1人配置し、毎朝の営業開始前の試運転で緊急停止ボタンや自動停止機能の作動状況を確認してきました。事故後、利用者から目を離さず、安全点検を徹底するよう改めて従業員に呼びかけたといいます。札幌市南区の札幌国際スキー場では、従業員がエスカレーター2機の操作などを再確認しました。従業員に無線機を携行させ、事務所との情報共有や迅速な対応に備えます。上川管内シムカップ村の星野リゾートトマムスキー場は、事故翌日、従業員に事故の概要を説明し、運行前の点検を必ず実施するよう指導しました。プロ野球、北海道日本ハムが本拠地を置く北広島市の北海道ボールパーク F ビレッジに2023年オープンしたスキーや雪遊びが楽しめる F ビレッジスノーパーク。およそ60メートルのエスカレーターを備え、 運営会社ショアフィールドは毎朝の点検のほか、1年から2年に一度メーカーの点検も実施しているといいます。監視員は乗り場と降り場に一人ずつつきます。岸野社長は、監視員の配置は法律で義務化されていないが、インバウンド、訪日客や子供にサポートが必要、何が起きるかわからないという前提で事故防止に最善を尽くしたいと強調しました。第一社会面からでした。次は第四社会面からです。小樽市は6日、アメリカ海軍から小樽海砲を通じてミサイル駆逐艦留意9580トンの小樽港寄港を打診されたと発表しました。寄港は2月6日から10日の予定。物資補給や乗員の休息が目的で、1日あたりの最大上陸人員は300人。市は外国艦船の受け入れに関する指針に基づき、ミサイル駆逐艦留意の核兵器搭載の有無を外務省と在札幌アメリカ総領事館に紹介し、出入工事の安全性確保や港湾機能の影響も検討した上で可否を判断します。市が受け入れを認めた場合、アメリカ艦船の入港は市に記録が残る1961年以降で延べ88隻目となるということです。次は知得北海道のコーナーから、障害のある人の発表会のお知らせです。北海道内の障害のある人たちがダンスや演劇などを披露するゴーオンステージが12日午後0時半から札幌市教育文化会館中央区北1西13で開かれます。同障害者芸術文化活動支援センター福祉とアーツ北海道と北海道の主催です。障害者の芸術文化活動に対する理解促進のために開かれ、昨年に続き2回目です。道内の11団体が喜劇やフラダンス、和太鼓による演奏などを発表します。入場無料で申し込みは不要です。会場は正午。問い合わせは、同障害者芸術文化活動支援センター。電話0133-22-2896へということです。第四社会面からでした。
次は、朝の食卓です。黒田幹雄さん、東京都出身、東京外国語大卒、元 NHK ディレクター、金沢先住民のもとで狩猟経験を重ね、2023年に早期退職し、苫小牧市に移住。著書に、取る、食べる、生きる、狩猟と先住民から学ぶ命の巡り。53歳、ヒグマを知ろう、黒田幹雄。ドラム缶をつないで作った罠から麻酔をかけられたヒグマが引き出された。深い呼吸で、腹がゆっくり波打っている。場所は上川管内の北海道大学中川研究林。昨年11月、私はヒグマに発信機をつけて行動を調べる北大大学院獣医学研究員の研究に同行した。捕獲されたのは若いメス。4人がかりで釣り上げて体重を測る。食べ物が不足しているからか、意外に軽く83キロ。各種の測定や発信機を首に装着する間、私は何度もヒグマの体に触れた。暖かくて柔らかい。匂いもきつくない。ヒグマ好きの私にとっては、至福の時間だった。この場所で調査が始まったのは6年前。延べ、10頭から貴重な移動データが蓄積されつつある。ある若いオスは10ヶ月の間に7町村にまたがる広大な面積を歩き回りながらも、開けた農地を歩いたのは たったの4回。しかも、すべてが午後6時から午後9時の夜間だった。彼がいかに人目を避けて慎重に行動していたかがわかる。昨年はヒグマの目撃や事故が多発した。しかし、ヒグマが闇雲に人間を襲うわけではない。駆除だけに頼らず、この地に私たちよりも前から暮らしてきたヒグマの行動や習性をより深く理解する努力義務が人間にはあるのではないだろうか。あの痩せた若いメスが無事にこの冬を乗り切り、私たちに新たな知見を与えてくれることを祈っている。狩猟家、苫小牧。朝の食卓でした。暮らし面から泉です。旭川市、佐藤のり子さん、66歳、主婦の方です。タイトルは、母の包丁。美味しくなりますようにと、火寿司を仕込んで待った1ヶ月。やっとできて妹たちと息子に送り、食べてもらう喜びを味わった。おまけとして、お母さんの味、鮭の切り方がきれいとお褒めの言葉をもらった。伊豆氏の好きな夫も、おいしいと言ってくれ、夫婦二人で楽しくいただいた。実は、鮭をきれいに切れたのは、母のおかげだ。母の名前入りの包丁は、母が砥石で丁寧に研いで、切り刃が短くなるほど大事に使ってきたもの。2年前に亡くなった母が残していった。あまりの切れ味の良さに普段使いがもったいなくて、伊豆市の鮭を切る時だけと決め、大事に使っている。2年経っても素晴らしくよく切れる。だから鮭がきれいに切れたのは、母が褒められるべきことなのだ。忙しい生活に追われていると、大切なことを忘れがちになる。この度の伊豆市作りは、手元にあるもので満足し、大切に使っていた母の丁寧な暮らしを思い出す時間となった。母は包丁だけでなく、鍋もピカピカに磨いていた。妹と分けて、今私も使っているが、最近くすんできた気がする。それを見ると、母を見習って日々の営みを大切にしていきたいと改めて思う。亡くなる少し前、母は私の作った伊豆氏を酸味が少なくて美味しいと言ってくれた。母の喜んでくれた味になるよう、今年の年末もよく切れる包丁で作ろうと思う。泉でした。次は生きる仕組みです。当世乗り継ぐ、北海道文教大学教授、殺以来名誉教授、927回、胃の疲れ、食べ過ぎ、夜更かし控えて、消化吸収を担う消化管のうち、食道や小腸は食べ物が入り込むと運動を開始し、下流へ運ぼうとします。一方、胃は食べ物が入ると、食べ物の大きさに合わせて、一旦広がって運動を停止します。これによって食べ物を胃に溜めるので、受容弛管と呼ばれます。通常はある程度食べ物が溜まると、一転して運動が活発になり、消化を進めるようになります。しかし、食べ過ぎをしてしまうと、受容弛管が強く起こり、胃の運動停止が長引くことがあります。人はこれをお腹が張った、あるいは胃もたれと表現し、苦しさや不快を感じることになります。食べ過ぎを繰り返したり、体に疲労が溜まっていたりすると、胃もたれが起こりやすくなりますが、これを胃の疲れと表現することがあります。本来、胃など消化管の運動に関わる筋肉である平滑筋は、手足の筋肉である骨格筋に比べて、疲労しない筋肉とされています。胃の消化運動だけで疲労するわけではないのですが、 体の不調や疲れなどがあると、自律神経を介して胃の運動が低下する影響が出るようです。これが胃の疲れの原因と考えられます。お正月にごちそうをたくさん食べ、夜更かしや外出が重なると、胃に疲れが溜まってしまう可能性が高まります。胃の疲れを感じたら、食事量を控える、消化しやすいものを食べる、そして睡眠など休息を積極的にとることが必要です。生きる仕組みでした。次は読者の声です。小樽市、小学生、安倍、外専門の外に、永久の A と書いて、外とさん、海とさんでしょうか。10歳、歴史ある小樽、奥沢に来て。僕は小樽の奥沢小4年生です。総合学習、小樽の産業を調べようで、僕たちの住む奥沢地区には歴史のあるお店がたくさんあることが分かりました。その中の4箇所を見学しました。その一つ、75年前からやっている製パン店では、学校給食用のパンを作っています。他にもお店でメロンパン、クロワッサンなどたくさん売っています。昔は勝内川の近くに酒造りの会社が多かったんだよと教わりました。ブランコや滑り台などの遊具や野球の防球ネットを製造販売する会社も訪問しました。1958年の創業で奥沢小の遊具も全部作ってくれているそうです。鉄は本州から仕入れ、北広島で曲げています。昔は機械も電話もなくて、手で図面を書いていたそうです。奥沢には歴史あるお店や会社が多いと分かりました。僕はいろいろな会社にこれからも長く続けてほしいと思います。奥沢はとてもいいところなので、皆さんぜひ一度来てみてください。お願いします。次は札幌市北区、道徳房子さん、98歳。夕張の清水、故郷よ永遠に。昨年12月20日の記事、夕張、みんな離れていくを読み、スーパー閉店や都市間バス廃止など生活インフラの縮小が相次ぎ、人口減少に歯止めがかからない故郷への思いが募りました。1927年、昭和2年、夕張で生まれた私は、戦前、戦中、戦後を小学校教諭として過ごしました。夕張は炭鉱とともに栄え、1960年のピーク時には人口が11万人以上に。私が勤務した夕張第二小は児童約2800人のマンモス校で、私は60人学級を担任しました。炭鉱住宅は夕張川を挟んで斜面の両側に立ち並び、明かりが灯ると夜景の美しさはまさに絶景でした。子供たちと楽しんだ夏祭り、盆踊り、商店街のにぎわい、ご近所の助け合い、人と人との触れ合いが豊かな街でした。一方で、炭鉱事故でご家族を亡くされた子供たちとの悲しい思い出も蘇ります。国のエネルギー政策の転換で、市内全炭鉱が閉山。人口も6000人を切りましたが、恋しい故郷、夕張を永遠なれ、と願っています。読者の声でした。次は、はいはい同心です。函館市、無職の方です。女性、70歳。歌声でつなぐ思い。 母が元気だった頃活動していた合唱団に入団しました。現在は女性のみで人数も少ないのですが、アットホームな雰囲気を楽しんでいます。母を知る方もいて、懐かしそうに話してくれるので嬉しくなりました。母は今年96歳の年女。老人ホームに入所して5年ほどになりますが、電話で合唱団のことを報告すると喜んでくれました。本当は一緒に歌いたいだろうなと思うので、母の分も頑張ろうと思っています。次は札幌市主婦の方です。68歳。手を貸しましょうか。大雪が降った夜のことです。最終バスで帰路に着きましたが、バス停で降りると除雪でできた雪の山にびっくり。登るか雪の山が切れるところまで車道を歩くかどうか迷っていたところ、後ろからバスを降りた30代くらいの男性が雪の山を登り、振り向いて手を貸しましょうかと手を差し出してくれました。初めて見ず知らずの方に手を引いてもらいました。とても嬉しかった。その節はありがとうございました。はいはい同心でした。次は高橋みっちょ船、同心川柳です。雪かきの人を飲み込む猛吹雪。雪かきの人を飲み込む猛吹雪。札幌、夏優子。棒読みの答弁昼の子守歌。棒読みの答弁昼の子守歌。江別成田久美。冷え込みは慣れていますと空財布。冷え込みは慣れていますと空財布。トーマ林義明。初転び反応悪さ腹が立つ。初転び反応悪さ腹が立つ。札幌武井文夫。午後は雪。ああ北国の夜は明ける。午後は雪。ああ北国の夜は明ける。名寄ろ坪田悦子。お正月お泊まり行くよ、ばあちゃんち。お正月、お泊まり行くよ、ばあちゃんち。トーマ、佐藤光。トーマ小学校3年。無自覚に、物議を醸す、さなえ節。無自覚に、物議を醸す、さなえ節。赤びら、内山正明。同心川柳でした。7日水曜の社会面、暮らし面、読者の声、他でした。